小沢敏夫、昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。早いですね、もう新年になったんですね。
2019年
です、
ね、入りました、
はい、
今年はイノシシ年。
あ、そうですか、ね、イノシシね、
なるんですね、
う
ん、
イノシ、そうですね、う
ん、ちなみにイノシシの昔話とかってあるんですか？
あんまりないかもしれないけど。
そうなんですか。
ないことはないですけどね、あんまり多くはないかもしれないな。
あ、そうなんですね、うんうん。さあ、先週なんですが、うん、グリム童話とはをテーマに、うん、グリム童話の成立史などについてお話をしていただきました。
そうでしたね、
はい、
それに続けてね、
はい、
今回はそのグリム童話の後ね、
はい、
メルヘンの研究がどうなったかっていうのをちょっと聞いてもらおうと思うのね。
はい、お願いします、
うん、昔話ですからね、誰が語ったかなんてみんな意識しなかったわけよね、
はい、
でただまあ書き留めてあったし、田舎の誰かが喋ったんだろうぐらいで住んでたんでね。ところがグリムはですね、
はい、
ある時期から語り手のちゃんと名前を記録し始めたんですよ。で、初版本を見るとね、1812年の初版本を見るとですね、はい、その目次のところにね、この話はマリーから何年何月に聞いたとかね、
はい、
場合によっては場所まで書いて東屋で聞いたとかね、そういう細かいメモを書き足したんですね、
はい、
でそれがね、その昔話のいわゆる出自ね、出どころを確認した最初の記録なんです、
はあ、
世界で、
うん、
なもんだから、それがきっかけでメルヘンというものをその学問の対象にするという動きが出てきたわけね、
はあ、
うん、そして1857年に第7版を出して、それがまあ決定版になるんですけども、
はい、
そのプロセスでですね、最初のメモを拡大してね、例えば1番のカエルの王様だったら、カエルの王様は今までの本の中じゃイタリアのこういう本の中に出てくるとかね、フランスのこういう本の中に出てくるとかっていうのをね、
はい、
彼らすごい博学でしたからね、それを書き残してくれたんですよ。
へ、
いわば注釈書ね、
はい、
グリム童話の一つ一つの話についての注釈書というものを書いた。でそれでメルヘンの研究がスタートしたんです、世界で。
なるほど、
うん、だからもう昔話の研究っていうのは本当にグリムに始まった、それ間違いないんですよ。
本当にそうですね、
うん、そうなんですよ、うん、でその後発展してね、
はい、
この間もちょっとお話したかもしれないけど、そもそもその昔話はどこで生まれたんだみたいなね、起源論というやつをね、はい、前にお話して、ゲルマン起源説とか古代エジプト起源説とかインド起源説なんていろんなのが出たわけですね、はい、でその後グリム童話の書いた注釈書なんかを元にして、一つ一つの和形についてね、例えばカエルの王様ならカエルの王様についてこの話はどこにあると、例えばフランスにもありますよ、
はい、
ハンガリーにもありますよみたいなものがだんだん加わってきてね、そのカタログみたいなものができ始めたんですね、
はい、
で前にもちょっとお話したかもしれないけど、フィンランドとハンガリーはヨーロッパにいるんだけども実はアジア系であると。だからそういう人たちは自分たちの民族の独自性みたいなものをね、追求するものがあったもん でその人たちがメルヘンを並べてみたわけですね、はい、でカタログを作った。で1910年にまず最初にフィンランドとドイツのカタログができたんですね。でそれが後にアメリカ人のスティス・トムソンという学者によって拡大されて、はい、フィンランドのアルネさんとアメリカのトムソンさんがやったもんで、アールネ・トムソンのカタログというふうに呼ばれてね、
はい、
で僕たちはそれをずっと使ってやってきたんですよ。でそれを見ますとね、
はい、
例えば天人女房って日本で言えば羽衣ね、
はい、
あれなんかも実はヨーロッパの各地にあるということが分かってきたのね。
そうなんですね、
うん、そうなんですよ。だから本当にね、僕らアールネ・トムソンのカタログを使ってやってて非常に面白かったんですよ、
はい。
でところがその後ね、第二次世界大戦が終わって世の中平和になったでしょ。でやっぱり各国で昔話の研究がまた増えてきたわけね、
はい、
研究者も増えたし資料も増えてきたなもんだから、そのアールネ・トムソンだけでは収められなくなったんですね、収容しきれなくなって、
はい、
それで新しい話も発見されたしね。なもんで今度はウター先生という方が それを増補したっていうかな、うん、もう一回作り直してね、あの大きなカタログになったんですよ、
はい、
でその歌さんっていうのはね、来週からこのラジオにも出ていただきますけどね、
はい、
僕よりはるかに若い人なんですけれども、非常に勤勉な人でね、その世界中の昔話を集めてね、
はい、
そのアールネ・トムソンのカタログを増補したんですよ、拡大したのね。
すごいですね。
それですごい厚い15センチぐらいの厚さの、
はい、
日本で言えば広辞苑ぐらいのカタログを作りましてね、
はい、
でそれをアールネ・トムソン歌という名前で今使ってるわけ。
あの先生、この目の前にあるこちらのカタログがそうなんですか？
うん、そうなんです。このね、国際昔話分けカタログ、はい、分類と文献目録という。
ほう、暑いですね。
暑いですよ。これ日本で言えば広辞苑でしょ、この暑さはね。
そうですよね。
そうですね。これをね、一人でやったんですよね。すごい勤勉な人だね。
一人で。
うん。で、それをまあ、僕の仲間の加藤光輝君という学習院大学の教授が翻訳しましてね。
はい、
で、僕の小沢昔話研究所で、日本では出版したんですけどね、
うん、
だからね、昔話の研究っていうのは第二次世界大戦後大発展してるんですね、
はい、
で日本でももちろんね、戦前は柳田邦男先生から始まって昔話集めてきてたんだけども、はい、やはり第二次世界大戦後ですね、自由の世界になってからバーッと昔話の集める作業が進みましてね、で僕らよりちょっと上の世代の方々が始めて、
はい、
で日本でももうすごい拡大されたんですよ、量がね、でそれを非常に丁寧にこのカタログの中にも入れてもらってね、いるんです。だからあの稲田浩二さんという京都女子大の教授と僕とでやった日本昔話通巻という30何巻の大シリーズがあるんですけど、はい、それもこのカタログの中にちゃんと入ってるんですよね。
そのカタログの中にはどういうふうに書いてあるんですか？
そのね、カタログの中にはね、主なストーリーね、
はい、
大体のストーリーが書いてあってね、でそれがどこに分布しているかっていうのが書いてあるんですよ。どこに分布してある、これいずれ具体的にね、またあの、はい、紹介したいと思うんですけどね、すごいですよ。で歌さんのとこはね、クルトランケというドイツの偉い教授がいてね、
はい、
この方僕の先生でもありウターさんの先生でもあるんだけど、世界の学会を作った方なんですね、世界の本当にトップの学者ね、
はい、
その方が約60年前にですね、メルヘンの百科事典を作り出したのね、
はい、
でそれを世界の昔話を分けね、あのタイプごとに分けてね、
はい、
で百科事典やっと完成したんです、ついこの間2016年かな、完成したのは、
はい、
でその今度来ていただく歌さんっていうのはその百科事典の第3代の編集長ぐらいなんですよね。だから彼のところには世界中の資料が集まってるわけ、うん、もちろん日本の資料も僕が翻訳したドイツ語のものが集めてあるんですけどね、はい、そこにあるんだけど、ですから彼はね、その世界中の昔話を見ることができるわけね。
うわ、
それでこのカタログができたんですよ。すごいね。
そうですね。
いいですよ。本当すごいです。
時間もかなりかか
った。そうですね。彼は6年ぐらいかかったって言ったかな、これ作るのに。で、これ翻訳するのにね、加藤光輝君はこれ約10年かかってるんですよね。
そうなんですか。
やっぱり細かい話だからね、間違いがあっちゃいけないからね、丁寧に訳したもんでね、10年近くかかって、すごい、もう大変な労作ですよ。
ね、うん、すごいですね。
でもこういうものができることによってね、歌さんは英語で書いたもんですからね、
はい、
だからまあ英語で書けば世界中の人が使えますからね、だから世界中の昔話研究者たちがこの共通のカタログで今仕事を始めてるわけ。
あ、じゃあやっぱり研究もしやすくなった、ね、
そうそう、
ね、
ものすごくしやすくなりましたよ。で話もしやすくなりましたよ。例えばまあ僕は世界学会に関係してるんだけど、
はい、
世界の学会行ってもですね、その ATU の何番という番号お互いに分かるわけよね、うん、でその何番は日本にもありますよっていう話になるわけでしょ。ですからすごい昔話の世界的な研究に貢献してますよね。
本当にそうですよね、
うん、そう、大進歩だよねこれはね、
はい、
でもこれもね、やっぱり元を正せばグリムなんですよ、うん、19世紀の中頃にグリム兄弟がさっき言ったグリム童話集の注釈を作った。これは誰が語ったんだ、それでこれには同じような話がフランスにはこういう本にありますよ、イタリアにはこういう本にありますよっていうのを彼が書いてくれた。それがそもそものきっかけなんです。
そうです ね、ちゃんと書いてくれててよかったですよね。
そうよかったです、本当にすごいですよ。それはその時代にね、今から約200年も前にね、イタリアのこの本には同じ話がある、フランスのこの本に同じような話があるなんてことを見つけたこと自体すごいよね。
そうですね。 ですね。
まあ、彼らもちろん語学が猛烈にできたんでしょうけどね、ギリシャ、ラテン語もちろん、
はい、
イタリアがフランス語みんな自由に、あるいは北欧の言葉とかね、フィンランドがそういうのができたらしいからね。
あ、そうなんですね、うん、
だからそういうことができたんでしょうけどね。ですからグリム童話っていうのは、まあ、日本では子供向けの話というところでとどまってますけど、はい、僕ら学問の世界で言えばグリム童話集がそもそものメルヘンの学問的研究の第一歩だったということが言えるわけね、うん、でね、さっき名前挙げたクルト・ランケっていうね、ドイツのプロフェッサーですけど、この方がね1950年くらいにヨーロッパの学者たちに呼びかけて世界の学会を作ったんですね、
はい、
で第1回の創立の総会がギリシャで行われたらしいんですけど、僕はその頃まだ行ってませんけどね。考えてみるとさ、
はい、
ドイツって敗戦国だよね、第二次世界戦ね、そうでしょ。でナチスが横暴なことをやったってうんと責められた時期よね、
はい、
でしかも敗戦国ですよ。だから経済的にはうんと弱いわけだよ、
はい、
それなのにね1950年ちょっと経ったぐらいにもう世界学会を作ったってすごいことですよ ね、
そうですね。
だって世界大戦終わったの1945年ですからね、10年経ってないうちにさ世界学会を作り上げたってね、ランケはよっぽどもちろん学問的にも立派だったんですけど、で大きな業績あるんだけどね、すごい論文があるんだけど、はい、お人柄的にも他の国の学者たちから信頼されてたんだろうね。
そうなんでしょうね、
う
ん、
そう思うよ。僕はね1966年に初めてドイツ行った時にランケ先生のところに僕は行ったんですけどね、はいはい、だからそういうなんていうかな、僕らを受け入れてくれる非常に度量の広い静かな方でしたけどね、だとは思ってたけど、後で考えてみたらね、第二次大戦後10年経たないうちにね世界の学会を作るってのは並大抵じゃないですよ。これ
そうですよ、そういう状況じゃないですよね、
状況じゃないですからね。でそれで世界の学者に呼びかけて、で作って自分が会長に収まってきちっとこう行われるんです。すごいね、
やっぱその昔話への思いがもう非常に強かった
そうですね、そうです強かった。それと彼のランケ先生の信頼ね、
はい、
が強かったんでしょうね。
そうですね、
うん、で僕が1966年からヨーロッパ行ってそのランケ先生のとこ行ったわけだけど、世界の学会の人たちっていうのはロシアからも来てたからね、その頃はソ連だよね、
は、うん、
ソ連ですよね、
はい、
だから自由には出国できないのね。でそのメルティンスキーなんて今ソ連の当時の代表的な学者がですね、
はい、
来るっていうのは大変なわけよ、
はい、
でも来てましたよね、世界学会に出たりしてました。もうメルティンスキーが来るっていうんでもうとても緊張しましたけどね、こっち受け入れ側はね、もちろんですけどいらしたわけだよね。それからもちろんフランスからも来てるしね。で僕が深く関わるようになったのはずっとあと1974年なんで、それからまた10年ぐらい経って、で総会で僕いきなり副会長に選ばれちゃって、アジア代表の副会長になっちゃったんですけどね、はい、でアジア代表だから僕の役割はアジアのいろんな国をその世界学会に誘っていくことだったと僕は思ってんのね、
はい、
でそう気がついたもんで韓国のサイ・インプクさんっていう方にも呼びかけて、その方もいらしてたしね。それから中国は誰も来てなかったもんで、僕は弟がまあ音楽やってるもんだから、はい、北京の交響楽団に呼ばれて行ったことなんですよね、
はい、
でその時僕もくっついてって、それでこういうわけで僕は昔話なんだけど、誰か紹介してくれなかったらカーシーさんとおっしゃる、まあ、中国の代表的な先生と引き合わされてね、
はい、
でその方にカーシーさんにこういう学会があるんだけどぜひいらっしゃいよって呼びかけて、はい、で何年か後に実際に中国からハンガリーの世界大会にいらしたりしてね、
で
そういうことをやったんですよ、うん、
わあ、なんか研究によって世界がみんななんかつながっていくのが、うん、つながっていくの素敵ですね。
いいでしょ
う、うん、
でとても大事よね。でしかも昔話なんてこんなさ小さい学問ですよね、物理学とか医学とは全然違うんで目立たない学問だけど、でも民衆の学問ですからね、
はい、
民衆の間で伝えられてきたもんだから文化的には非常に大事なもんだね。それを、まあ、ランケ先生が旗立てて世界学会作って、
はい、
で僕なんかも参加してアジアの人たちを引っ張り出してってやったんでね。でそういうのがね全部元を正せばグリムなんですよ、やっぱり、
ね、
グリムから始まっているというね。で今度来ていただく歌さんも、
はい、
僕より14歳若いんだけど、
では
るかに若いんだ、まだ74歳って言ってたけどね、
ほうほう、
うん、 彼もそのランケ先生の弟子でね、
はい、
で僕は彼が大学院生の頃から僕はもう歌さんのことは知ってるんですけどね、ですごい勤勉なもんだから、
はい、
こういう大きな仕事をね、国際昔話和形カタログなんて6年もかけて作って、大したもんだね。だからドイツはね、こういう百科事典作るにも政府からの補助金が出てるんですよ、もちろんね、
はい、
約60年近くかかっての仕事ですから、ちゃんと部屋があってね、研究室があって1000人が3人ぐらいいたんじゃないかな、多い時は4人いたと思うな。
そうなんですね。
でそれちゃんと月給出てるわけだよね。でそういうのを国から出してくるわけですよ。
わ、国も素晴らしいですね。
そうです、すごいですよ。そういうこんな学問にね、ちゃんと金を出して、しかも60年近く支えるんだから ね
重要性をしっかり分かってるってことですね。
すごいですね。で百科事典をね、だから約60年かけて、
はい、
働き出してから60年ね、実際に出版に編集にかかってから40年って彼言ってましたけどね、それだけ国が支えてさ、
はい、
立派な辞典を作るんだから、すごいね。
そうですね、うん、じゃあ来週から その対談でもそのカタログのことをいろいろ聞かせていただきそうですね。
そう、それぜひ聞いてもらいたいと思いますね、
はい。
う
ん、さあ年をまたいで今日までシリーズでグリム童話とはについてお話をいただきました、うん、昔話研究の起源になっているのが、うん、やはりグリム兄弟というわけなんですね。
そうですよ。そうだから、あのグリム童話集っていうのはね、日本ではまあ子供向けみたいだけにも生まれてるかもしれない、
はい、
実はその昔話研究という世界的な規模の、ね、研究の発端なんですよ、あれが。
そうなんですね、うん、
すごい大事なものなのね。
こういうこともやっぱり先生に聞かないと、もう知る機会がなかったので。
そうですね、
勉強になりました。では来週はいよいよその宇多先生と小沢先生との対談の模様をお送りしていくことになりますね。
そうですね、それぜひ聞いてもらいたいと思います、
はい、うん、カタログのお話や、うん、またいろんなお話が、
そういろんな話出てますよ。
はい、わかりました。楽しみにしています、はい、それでは先生、今年2019年もよろしくお願いします、
うん、どうぞよろしく。
ありがとうございました、はい、小沢敏夫昔話へのご招待。